お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨナ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヨナ書3章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、ヨナ書3章の学びに入りますが、ヨナ書のタイムテーブルを見てみると、ヨナの行くべき目的地は終始ニネベであることがわかります。ヨナは魚から吐き出された乾いた地を後にしてニネベに到着します。魚の腹の中というとんでもない遠回りをしなければなりませんでしたが、ついにヨナはニネベに着きます。三章はヨナがニネベの人々のための神様の印、つまり神の御言葉を語った神の預言者となったことが書かれています。ルカの福音書11章の30節で主イエスは次のように述べています。というのは、ヨナがニネベの人々のために印となったように、人の子がこの時代のために印となるからです。ヨナ書3章の本文に入りますが、1節。再びヨナに次のような主の言葉があった。ここには、再びヨナに次のような主の言葉があったと書かれていますが、私たちの神様は、セカンドチャンスをくださる神様です。神様は確かにあなたに何度でもチャンスをくださいます。神様は辛抱強く忍耐深いお方です。神様は誰一人として滅びることを望んではおられません。もしあなたが神様の子供であるなら、神様は決してあなたのことを途中で諦めてしまうようなことはなさいません。今ヨナは神様から二度目の召しを受けます。今の時代の企業や会社は、社員にセカンドチャンスを与えるようなことはしないのではないでしょうか。神様は憐れみ深く、そしてとても忍耐深くあられるので、あなたにセカンドチャンスを、または何度でもチャンスをくださるのです。神様がヨナにセカンドチャンスをくださったことは、決して珍しいことではありません。神様はヨナだけを例外にされているわけではないのです。創世記の中のヤコブの物語を思い出してください。ヤコブは実際、神様の顔を潰し、恥をかかせるほどに繰り返し失敗しました。でも神様は決して彼を手放してしまわれるようなことはありませんでした。ヤコブは詐欺師であり、小賢しい人物でした。彼は、おじラバンと一緒に暮らすために出て行った時にさえも、自分の力で生きようとしました。ラバンの方が、ヤコブよりも頭が良く、ヤコブよりも一枚上手でしたが、それでも、ヤコブはなかなかうまくやりました。終わりには、ヤコブはラバンから逃げて、国を出なければなりませんでした。彼は自分の振る舞いのせいで、自分の義理の父と、兄エサウを敵に回してしまいました。でも彼はそのまま進んでいくことはできませんでした。なぜなら彼は神の人だったからです。ヤコブは神様に確かに仕えたいと願いましたが、彼は出来の悪い劣等生でした。もしあなたが神様だったのなら、彼を見捨てて誰か他の人を代わりにしたと思いますが、神様はそんなことはされませんでした。 ヤコブがイスラエルの地に戻ってきたとき、神様はペヌエルで、ある晩彼と格闘されました。時々ヤコブが神様と格闘したのだという言い方がされますが、ヤコブが望んで神様と格闘したのではありません。自分の背後に義理の父、自分の行く手には兄がいて、どちらもヤコブが死ぬことを望んでいるとすれば、彼にはその時点で何ができたというのでしょうか。ヤコブは初めから見つかいと格闘などするつもりではなかったのです。ペネルでは神様ご自身が彼を特別に扱われたのです。この男はこの世何かを学ばなければなりませんでした。神様は彼を任される前に彼の足を打たれました。でもヤコブは自分が負けていることが分かったとき、神様にやっとすがりついて祝福を求めたのでした。その日以降、ヤコブは人が変わりました。彼がエジプトでヨセフの息子たちである自分の孫に会ったときに彼は変えられたのです。でも年老いたヤコブは自分がどれほど抜け目がなく利口か、どうやってエサウや義理の父ラバンを出し抜いたかなどと孫たちに話すことはありませんでした。その代わり彼は次のように言ったのです。創世記48章の16節。すべての災いから私をあがなわれた御使い、この子供たちを祝福してください。私の名が、先祖アブラハムとイサクの名とともに、彼らのうちに唱えられ続けられますように。また彼らが地の真中で豊かに増えますように。とてもいい加減であったヤコブに、何という変化が訪れたことでしょうか。彼はとても謙遜になり、今は神様に頼り、違う人間になっていました。それからダビデの例もあります。今日でさえも多くの人々がダビデを批判したがります。ダビデが恐ろしい罪を犯したのは本当です。でも神様はそのことのために彼を罰せられたのです。神様は彼を巻小屋に連れて行かれ、命のギリギリまで彼を鞭打たれました。最終的に自分の息子、アブシャルムが殺されたとき、彼の心は悲嘆に暮れました。ダビデはその若者に王になってほしかったのです。でもアブシャルムは彼を裏切りました。彼はダビデに対抗して謀反を起こし、結局殺されてしまいました。ダビデはその時どれほど嘆き悲しんだことでしょうか。第二サムエル記18章の33節には次のように書かれています。すると王は身震いして門の屋上に登り、そこで泣いた。彼は泣きながらこう言い続けた。我が子アブシャロム、我が子よ、我が子アブシャロム。ああ、私がお前に代わって死ねばよかったのに。アブシャロム、我が子よ、我が子よ。ダビデはアブシャロムが神様を知らなかったのではないかと恐れ、死ぬまで悲嘆に暮れました。確かに神様はダビデの罪を罰せられましたが、でもダビデがへり下って自分の罪を悔い改めたとき、神様はダビデを許されました。詩編51編の10節から13節には、ダビデの祈りがこのように書かれています。神は私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。 そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。神様はダビデに二度目のチャンスをお与えになりました。同じように神様はあなたにも二度三度と何度でもチャンスを与えてくださるのです。シモン・ペテロもまたつまずき倒れてしまった人物の一人です。ペテロはキリストを否定し、あの裁判の広間で主と目が合いました。主の目は怒りを含んではおらず、同情と憐れみを持って彼を見つめていました。その後ペテロは外へ出て号泣しました。そしてその後、主が死からよみがえられた時に、主は個人的にシモン・ペテロに現れ、シモン・ペテロが主との関係を正すことができるようにしてくださいました。もしあなたが神様の子供であり、罪に陥ってしまったのなら、あなたは死のもとに戻ってくることができます。ただし、本気で、また純粋な気持ちでなければなりません。あなたは主のもとに行き、誰にも話すことのできないことを洗いざらい主にお話しすることができます。主は必ずあなたを受け入れてくださいます。主はあなたにいつでもセカンドチャンスをくださる神様なのです。さて、聖書の中にはもう一人失敗した人物がいます。それはヨハネ・マルコです。最初彼は大した宣教師ではありませんでした。事実彼は臆病者でした。彼は宣教旅行の間に向きを変えて家に帰ってしまいました。自分が飛行機に乗らなかったのは背中に問題があったからだと言ったという人の話を聞いたことがあります。一体全体背中にどんな問題があったんですかと尋ねられ、彼は答えました。黄色い縞が背中を走る病気ですよ。ちなみに黄色い縞とは臆病な性格のことです。ヨハネ・マルコも黄色い縞が背中を走りました。彼は突然向きを変えて、使徒パウロの最初の宣教旅行から離れてしまいました。しかし寛大なバルナバは彼を許して第2回の宣教旅行に連れて行きたいと願いました。一方パウロは厳しく次のように言いました。私は彼を二度と連れては行かないよ。もうたくさんだ。私はあの若者のように向きを変えて家に走って帰ってしまうような人物は連れて行くつもりはないよ。しかしパウロは後になってその考えを変えなければなりませんでした。なぜなら神様はその後確かにヨハネ・マルコを受け入れられ彼を作り変えられたからです。ですからパウロが自分の自制の書である第二テモテへの手紙を書いたとき次のように言ったのです。第二テモテ四章の十一節。ルカだけは私と共におります。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。最後の実例は聖書の中からではなく、とても現代的なものですと、マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。何年か前、ここ南カリフォルニアで、その当時私が担当していた夕方のラジオ番組で、私はヨナ書を教えていました。私がこの三章一節を詳しく説明した後、一日か二日経って、私はカリフォルニア州ビバリーヒルズのお医者さんから手紙を受け取りました。彼はそこに次のように書いてきました。 この説が今は私にとって聖書の中で一番大切な説になったことを知っていただきたいのです。あなたが神様はセカンドチャンスをお与えになる神様だと言われたとき、私は神様のもとに帰ってきました。彼はシカゴからやってきた立派な医者であり、教会の役員もしていました。しかし財産と積立金の扱いをめぐって、教会の中で問題が起きました。彼は有罪でもなく、全くそのことに関わっていなかったにもかかわらず、問題が彼の責任にされました。彼は苦々しい思いでシカゴを去りました。そして彼はカリフォルニアにやってきて、ここに診療所を建てましたが、一度も教会に行くことはしませんでした。でも彼は私のラジオ放送は聞いていたのです。私が神様は、セカンドチャンスをくださる神様であると言ったとき、彼は、その言葉は砂漠で、渇きのために死にそうになっている人に与えられた冷たい水のようでした。他の何よりも私にとって意味のある言葉だったのですと書いています。私はこの人に手紙を書きました。そしてどんな説教者でもすることをしました。彼が教会に行き、主のためにもう一度忙しくするようにと促したのです。すると彼はもう一度手紙をくれて、私はすでに教会に戻りました。今は主のために忙しくしていますと書いてきました。神様はあなたにセカンドチャンスをくださる神様なのです。ヨナの物語は神様の子供たちが罪を犯し、神様のところに戻ってくるときに、神様がどのように彼らを取り扱われるかを説明しています。ホーと息子は家に帰りました。彼が家に帰ったとき、彼は鞭打たれるようなことはありませんでした。彼の父親は彼のために宴会を開いてくれたのです。哀れな若者は家から追い出され、拒否される代わりに、父はこの若者をもう一度受け入れました。ちょうどそのように、今あなたがどのような状態にあろうと、神様はあなたに必ずセカンドチャンスを与え、両手を広げてあなたを受け入れてくださるのです。さて私たちはこれから、神様が罪深い町に対してどれほど慈悲深いお方であるかを見ていきます。これはおそらく世界の歴史の中で最も偉大なリバイバルの記録だと思います。つまり人々が神様に立ち返るというリバイバルです。ニネベの町で起こったことはペンテコステの日に起こったことをとても小さなことに見えるようにしてしまうかもしれません。ペンテコステの日には数千人の人々が神様に立ち返りましたが、ニネベの町には神様に立ち返った数十万人の人々がいたのです。町全体が神様に立ち返るというようなことは未だかつてありません。使徒パウロは町のすべての人々が改心するまで一つの町にとどまったことはありませんでした。彼はただ御言葉を述べ伝え次の町へと進んで行きました。その日からずっと現在まで誰一人ニネベの町でずっと昔に起こったのと同じような神様の御霊の働きを見た人はいないのです。このすべてのことがニネベで起こったのは、教会が歴史の舞台に現れる前であり、また、今までで最も大きなリバイバルは、教会がこの地上に去った後に起こるということは注目に値します。お分かりのように、神様はただ、教会に頼ってはおられないということです。もしあなたが教会、 あるいはあなたの教会やあなたのグループだけを神様が心に留めておられるという考えを持っておられるなら、それは間違った考えです。神様は教会よりもさらに大きなものを心に留めておられます。さて、教会はキリストの花嫁になるべきですから、永遠を通して神様の御子に一番近い場所を占めると思っています。でも神様は教会がこの地上に存在する前から、そして人間がこの地上に現れる前から、救いのご計画を念頭に置いて来られたんです。神様はそこらに座って、人間が現れるまでの時間を無駄に過ごされていたわけではありません。今日神様の意図は、すべての部族、言語、国から人々をご自分の救いへと呼び出されることです。私たちは時代の終わりに来ていること、そしてすべての人々が聞くことができるように、神様の御言葉が伝えられてほしいと神様は願っておられます。でも最も偉大なリバイバルはまだ将来に来ようとしています。そしてニネベの物語はそのことのただ小さな予表にしか過ぎないのです。ヨナ書3章の2節。立ってあの大きな町、ニネベに行き、私があなたに告げる言葉を伝えよう。前にもこのニネベの町は大きな町であると言われていました。ヨナ書1章の2節には、立ってあの大きな町、ニネベに行き、これに向かって叫べ、彼らの悪が私の前に登ってきたからだと書かれています。そしてヨナ書の最後の節でもまた次のように言われています。ヨナ書4章の11節。まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか。未信者は多くの点でヨナ書を批判しますが、その一つはこの書の中で3回もニネベは大きな町と書かれているからです。英語ではニネベは偉大な町と訳されています。つまり、ニネベの町が偉大で立派な町であったのに、どうして神様がその町を滅ぼそうとしたのかという批判です。しかしこの町の罪は、神様の裁きを招く極限まで達していた非常に罪深い町だったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は二度目のチャンスをくださる神様というテーマで、ヨナ書三章一節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。